茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2011年7月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。夏に咲く山百合の花、茨城県知事橋本勝。山百合は夏に咲く大型の日本特産の百合であり、昔から多くの人々に愛されてきました。花びらの赤い斑点が花の美しさを引き立て、また山百合特有の香りが漂います。かつては夏になると本県の山野の至るところでも山百合の花が咲き誇っていましたが、近年では年々減少しつつあります。県フラワーパーク石岡市は、日本一とも言われる1万2000株もの山百合の群生地として知られ、暑い盛りにもかかわらず山百合の美しさに魅せられた人たちが多く訪れます。山野に涼しげに咲く山百合をご覧になり、夏の暑さをしばし忘れてみてはいかがでしょうか。表紙写真、茨城県フラワーパーク山百合祭り、7月9日から24日。今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、夏休みは茨城空港から、コミュニティ茨城、夏の節電対策、お知らせ広場、新農業人フェア in 茨城ほか、トピックス、県立医療大学附属病院看護の日イベントほか。茨城クローズアップ、夏休みは茨城空港から。茨城空港も2回目の夏を迎えました。6月1日からは茨城、札幌、新千歳、線が1日2往復になり、ますます便利になりました。大自然を満喫できる北海道へ、おしゃれな街神戸へ、本場の中華料理が楽しめる上海へ、今年の夏休みは茨城空港から出かけてみませんか。茨城空港から出かけよう。茨城空港は家族旅行に最適です。理由その1、あっという間に飛行機へ。空港ビル1階で搭乗手続きを済ませ、数十メートル歩いたらもう飛行機の中。ターミナルビル内で階段を上ったり降りたりすることがないため、大きな荷物を持っていても、お子さんが小さくても、ご高齢の方でも楽々移動できます。理由その2、駐車場無料。茨城空港ビル目の前の駐車場は1300台が収容でき、何日でも無料で利用できます。また、水戸駅、つくば駅、石岡駅、勝田駅、常陸太田バスターミナル、東京駅など、県内外各地から連絡バスも運行しているので、お車を利用しない方にも安心してご利用いただけます。今年の夏は時間も費用も節約できるお得な茨城空港から出かけてみてはいかがでしょうか。茨城空港利用者の声。茨城空港はとてもコンパクトで迷うことがないのがありがたいです。またぜひ利用したいと思います。千葉県50代。道路も混雑なく思っていた以上に便利で快適でした。中市20代。チェックインから搭乗までスムーズで良かったです。ひたちなか市20代。古河市からだと車で行くのは遠いかなと思いましたが、母を連れて行ったので、羽田成田と違い人混みを歩くこともなく乗り換えもなく大変便利でした。古河市20代。自宅から空港まで近いので便利ですね。宇都宮市60代。札幌。毎年約100万人が訪れる夏の風物詩、札幌夏祭りは7月21日から8月20日開催。赤レンガの愛称で親しまれる北海道庁旧本庁舎は国の重要文化財。内部は自由に見学できます。市街地を一望できる大倉山ジャンプ競技場では、冬だけでなく夏でもジャンプ競技が観戦できます。工場見学とお菓子作りが体験できる白い恋人パークは、小さなお子さんも楽しめるので旅の記念にぴったり。ラーメンやジンギスカン、新鮮な魚介類などご当地グルメも充実。神戸。様々なイベントが楽しめる 神戸ラブポート港祭りは7月17、18日開催。メリケンパークはライトアップされる夜景がおすすめ。神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋は世界最大級。吊り橋の登頂まで案内するツアーもあります。阪神・淡路大震災記念人と防災未来センターでは、映像や体験を通して子どもから大人まで災害や防災について学ぶことができます。旅の疲れは日本三古湯の一つ有馬温泉で、豊臣秀吉が愛した名湯です。街歩きを楽しんだ後は、職人技とセンスが光る神戸スイーツを旅の思い出に。上海。茨城県上海事務所ホームページでも上海の魅力を発信しています。ホームページ、茨城県上海事務所で検索。上海へは茨城空港から約3時間。伝統的な観光名所である御苑は多彩な技巧を凝らした建物が魅力です。毎日上演される雑技、サーカスは観光客に大人気。世界遺産の庭園が点在する蘇州や、史跡が広がる広州までは高速鉄道で1時間以内、日帰り旅行も楽しめます。世界環球金融中心、上海ワールドフィナンシャルセンターの展望台では、地上474メートルからの眺望をお楽しみください。運行ダイヤ。春秋航空、水、金、日曜日、一部の金曜日は除く。茨城13時50分発、上海16時10分着。上海9時25分発、茨城12時50分着。春秋航空旅行ネット、ホームページ、https://tikets.china-sss.com/jp 電話 0299-54-0717 月曜から金曜日9時から17時問い合わせのみ。スカイマーク毎日運行6月1日から1日2往復茨城札幌間茨城11時5分発札幌12時30分着茨城18時5分発札幌19時30分着札幌9時5分発茨城10時30分着札幌16時発茨城17時25分着茨城13時発神戸14時20分着神戸11時10分発茨城12時25分着スカイマーク予約センター電話 050-3116-7370 9時から19時30分全国共通年中無休ホームページ http://www.skymark.jp 芦屋那航空は10月29日まで運休問い合わせ県空港対策課電話 029-301-2761 ホームページ茨城空港で検索コミュニティ茨城女性特派員リポート夏の節電対策東日本大震災の影響により電力供給が極めて厳しい状況となっています家庭やオフィスで少しずつ節電の努力をすることが被災地の復興と安定した電力供給につながります。今回は節電特集をリポートします。女性特派員佐藤ひとみ。節電を始めませんか？東日本大震災の影響で電力の供給が大幅に不足しています。現状では東京電力管内すべての施設をフル稼働しても夏の需要に対し大きく不足するそうです。特に夏場は冷房需要が増加し、昼間、特に13時から16時に電力需要のピークが発生するため、一層節電の取り組みが必要となります。具体的な対策としては、1、クーラーの設定温度を2度上げる。2、冷蔵庫の設定を強から中に変える。3、明るい時間帯は照明を使わない。などの取り組みで、 家庭の消費電力を 15% 以上も削減できます。私も今回の取材を通じて学んだことを生かして夏の節電に取り組みたいと思います。事業所でも節電対策。大好き茨城エコチャレンジ2010事業所部門で県知事賞に輝いた入江金属工業株式会社筑波工場を取材しました。事務所の照明から垂れる紐にはそれぞれ使用する社員名が、また工場内の配電盤にも責任者名が書かれています。このように使用者をはっきりさせ、各人が自己の責任でこまめに消灯することを促しているのだそうです。また現在の使用電力がリアルタイムに確認できるメーターを使用し、社員一人一人の節電意識を高めるのに役立っているそうです。お話を伺った副長の山内さんには、工場を挙げて節電に取り組んだ結果、昨年の8月は一昨年と比べて電気使用量が約 20% も削減できました。今年もエコチャレンジに参加して東日本大震災の影響による電力不足を少しでも解消したいと熱く語っていただきました。県民総ぐるみで節電対策を進めましょう。ピーク電力 15% 以上削減を目指して。家庭向け3つのお願い。この3つの取り組みにより消費電力を 15% 以上削減することができます。 1. エアコン設定温度は28度を目安に。設定温度を2度上げた場合、節電効果 10% 削減。2. 冷蔵庫設定を強から中へ。扉の開け閉めを減らす。食品を詰め込まない。節電効果 2% 削減。 3. 照明日中は照明を消す。節電効果 5% 削減。削減率は資源エネルギー庁の推計です。在宅世帯の日中の平均的消費電力14時約 1200W に対する節電率の目安、小数点以下切り捨て。円グラフ、夏の日中14時ごろの消費電力、全世帯平均。出典資源エネルギー庁、数値は最大需要発生日を想定。エアコン 53%、エアコンが約半分を占めています。冷蔵庫 23%、照明 5%、テレビ 5%、待機電力 4%、温水洗浄便座 0.8%、パソコン 0.3%、その他 10%。グラフ終わり。5つのおすすめ。1. エアコン。緑のカーテンなどで窓からの日差しを和らげましょう。2. テレビ。画面の輝度を下げ、必要な時以外は消しましょう。3. 待機電力。長時間使用しない機器はコンセントからプラグを抜きましょう。4. 省エネ機器。電気機器等の導入は省エネタイプを選択しましょう。5. 家族の団らん。食事や団らん時は家族みんなで集まって過ごしましょう。事業所向け。3つのお願い。この3つの取り組みにより消費電力を 15% 以上削減することができます。 1. エアコン設定温度は28度を目安に。設定温度を2度上げた場合、節電効果 4% 削減。 2. 照明執務エリアの照明を半分程度間引き、節電効果 13% 削減。3. 応援機器。長時間席を離れるときは電源を切るかスタンバイモードに。節電効果 3% 削減。削減率は資源エネルギー庁による建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。円グラフ。平均的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率。出典資源エネルギー庁推計。空調 48%、照明 24%、応援機器 16%、空調照明応援機器で約 88%、 エレベーター 5%、 その他 7%。 グラフ終わり。5つのおすすめ。1、空調。使用していないエリアは空調を止めましょう。2、照明1。使用していないエリアは消灯を徹底しましょう。3、照明2。従来型蛍光灯を高効率蛍光灯や LED 照明に交換しましょう。4、コンセント動力。エレベーターやエスカレーターの稼働を半減または停止しましょう。5、その他。デマンド監視装置を導入し、設定を契約電力のマイナス 15% としましょう。問い合わせ、県環境政策課、電話 029-301-2939、ホームページ、環境茨城で検索。茨城エコチャレンジ2011、家庭部門、事業所部門、参加者募集。今夏、家庭及び事業所単位で節電にチャレンジしてみませんか？募集締め切り、平成23年7月31日日曜日まで。申し込み時から9月末までの間、節電に取り組み、昨年同月の電気使用量と比較して削減量を報告していただきます。削減率が高かった家庭には、抽選で素敵な商品、県産品商品券 LED 照明など、をプレゼント。事業所についてはその取り組みを県ホームページなどで紹介します。家庭部門、申し込み先着5000世帯に朝顔の種を贈呈。事業所部門、申し込み先着500事業所に節電キャンペーンオリジナルポスターとステッカーを贈呈。詳細は茨城県環境政策課ホームページ、または事務局、茨城県地球温暖化防止活動推進センター、電話 029-248-7431 までお問い合わせください。お知らせ広場、催し物、お出かけください。新農業人フェア in 茨城。農業を始めたい方、農業法人に就職したい方のための相談会を開催します。予約不要、無料、服装自由。日時、7月23日土曜日11時から16時。会場、ホテルグランド篠の目、つくば市。問い合わせ、県農業経営課、電話 029-301-3833。アジア青少年音楽交流事業。ティーンズロック in 日立中、7月23日。ティーンズロックアジア in ジャパン、7月24日。青少年アマチュアバンドによる交流イベントです。24日は中国、韓国からも参加予定です。茨城の味が楽しめる屋台市場も同時開催。会場、国営日立海浜公園。問い合わせ、県国際課、電話 029-301-2862。 夏休み家族で楽しむオーケストラ。入場無料、要整理券。詳細は各会場まで。有機公園、群馬交響楽団。日時、8月5日金曜日15時開演。会場、有機市民文化センターアクロス。電話 02963-3-2001、 受付中。お御霊公園、群馬交響楽団。日時、8月20日土曜日15時開演。会場、お御霊市小川文化センターアピオス。電話 02995-8-0921。 7月3日受付開始。問い合わせ、県生活文化課、電話 029-301-2824。 募集、参加してみませんか？食品表示ウォッチャー募集。食品の不適正表示を県へ報告していただく活動です。締め切り、7月8日金曜日必着。問い合わせ申し込み、県生活衛生課食の安全対策室。電話 029-301-3961、 ファックス 0800。 イクメンエピソード写真などを募集。募集内容、男性の育児体験エピソード、 ママから見たパパの育児エピソード、子供・小学生以下から見たパパとのエピソード、いずれも200字程度。父親が育児をしている様子の写真。締め切り9月9日金曜日。問い合わせ申し込み、県子ども家庭課、電話 029-301-3261、ファックス3269。デュアルシステム機械科学院生募集。正社員を目指す方に職業訓練を行います。応募資格、おおむね40歳未満で現在無業の方など。訓練期間、10月から平成24年9月。募集期間、第1回7月13日水曜日まで。第2回7月20日水曜日から27日水曜日。第2回募集は、合格者数が定員10人に満たない場合に実施します。問い合わせ、県立土浦産業技術専門学院、電話 029-841-3551、ファックス4465。県営住宅の入居者募集。募集期間、7月1日金曜日から15日金曜日。入居日、10月3日月曜日。申込書募集住宅一覧表の配布、6月29日水曜日から、茨城県住宅管理センター、市役所、町村役場、県住宅課で配布します。次回の定期募集は10月です。なお、一部の団地では随時募集、先着順申し込み受付を行っています。問い合わせ申し込み、一般財団法人茨城県住宅管理センター、電話 029-226-3350。 問い合わせ県住宅課、電話 029-301-4750。 県政ふれあいバスの参加者を募集します。バスを利用して県の施設などを見学してみませんか。参加費無料、昼食は各自持参。参加資格、県内居住の小中学生と保護者、県職員は除く。募集人数、各コース30人。定員を超えた場合は抽選とし、昨年度参加していない方を優先します。応募方法、はがきまたは県広報広聴課ホームページ応募フォームからご応募ください。いずれも1回の申し込みで4人まで応募できます。希望コース、参加者全員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業または学年を明記してください。締め切り、7月22日金曜日、当日消印有効。1、親子コース A、8月19日金曜日、ひたちなかインフォメーションセンター、ひたちなか校区、茨城空港。乗降場所、鉾田合同庁舎。2. 親子コース B、 8月23日火曜日、アクアワールド大洗水族館、大洗マリンタワー、県警察本部。乗降場所、筑西合同庁舎。 3. 親子コース C、 8月24日水曜日、霞ヶ浦古城体験学習、県畜産センター。乗降場所、県庁。 4. 親子コース D、 8月26日金曜日、霞ヶ浦古城体験学習、県畜産センター。乗降場所、日立太田合同庁舎。 5. 親子コース E、 8月29日月曜日、ひたちなかインフォメーションセンター、ひたちなか校区、茨城空港。乗降場所、土浦合同庁舎。問い合わせ申し込み、県広報広聴課広聴担当。郵便番号 310-8555、 水戸市笠原町 978-6。 電話 029-301-2140。 ホームページ茨城県政ふれあいバスで検索。地デジの準備はお済みですか。アナログ放送は7月24日に終了します。お出かけガイド。県近代美術館、第42回日展茨城展、7月18日月曜日まで。 入場料当日一般1100円、高校生大学生900円、小学生中学生700円、前売り一般1000円、高校生大学生800円、小学生中学生600円。年間パスポートは使えません。100年以上の歴史を持つ我が国最大規模の総合美術展日展の茨城展です。本展では日本画、洋画、彫刻、工芸美術及び書の5部門から約350点の作品を展示します。輝く女たち、その強さ、儚さ、複雑さ。7月23日土曜日から9月11日日曜日。日本の近現代美術の中の女性像について、男性による女性像と女性による女性像の違いを探る展覧会です。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、 ファックス9992。県天津記念いずら美術館、震災の影響により休館しています。開館時期については決まり次第ホームページなどでお知らせします。日本画トランクの貸し出しを従来通り行っています。詳しくはお問い合わせください。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、 ファックス5711。県立歴史館、佐竹氏と小十字、日立北部の全州文化へ。7月5日火曜日から8月21日日曜日。小十字に所蔵されてきた仏教絵画を通して日立北部の禅宗文化を紹介するとともに、それを担った佐竹氏の存在を考えていきます。6月20日月曜日から7月1日金曜日まで館内整理のため休館。水戸市緑町 2-1-15、 電話 029-225-4425、ファックス 228-4277。 県陶芸美術館、第21回日本陶芸展、7月9日土曜日から9月4日日曜日。日本陶芸展は伝統自由造形実用の公募部門に加え、人間国宝を含む招待部門の作品を展示、現代日本陶芸を代表する最高水準の作品が一堂に会します。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 029670-0011、 ファックス0012。県自然博物館、第52回企画展、昆虫大冒険、タケルとケイの不思議な旅、7月9日土曜日から9月19日月曜日。昆虫の種と生態の多様性をあらゆる角度から紹介します。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス1999。県つくば美術館、個展やグループ展などを行っています。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス3358。県立図書館、震災の影響により休館しています。市町村立図書館に対して県立図書館の資料、本、雑誌、CD、DVD などの貸し出しを行っていますので、各市町村立図書館を通じての申し込みにより利用することができます。また、E メール、ファックス、手紙でのレファレンス、調査相談なども行っています。開館時期については決まり次第ホームページなどでお知らせします。水戸市3-1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。美術館、博物館、歴史館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳等をお持ちの方と、未就学児は入館無料。なお、歴史館では高校生以下は入館無料。 各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。夏の茨城、海&プール情報。6月13日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。海水浴場開設期間。高萩市、高萩、7月16日から8月14日。問い合わせ、高萩市観光協会。電話 0293-23-7316。 日立市、伊地浜、川尻、大瀬、水木、河原子、久慈浜、7月16日から8月21日。問い合わせ、日立市観光協会。電話 0294-22-3111。 ひたちなか市、阿字ヶ浦、平磯、7月22日から8月21日。乳母の懐マリンプール、7月16日から8月24日。問い合わせ、ひたちなか市観光協会。電話 0292730116。 大洗町、大洗、大洗サンビーチ、7月16日から8月21日。問い合わせ、大洗観光協会。電話 0292660788。 鉾田市、大竹海岸鉾田、7月16日から8月14日。問い合わせ、鉾田市観光協会。電話 0291-33-2111。 鹿島市、オリツ、平井、7月16日から8月21日。問い合わせ、鹿島市観光協会。電話 0299-82-7730。 神栖市、日川浜、波崎、7月18日から8月21日。問い合わせ、神栖市観光協会。電話 0479-26-3021。 プール開設期間、下妻市、佐沼サンビーチ、7月16日から9月4日、9月1日2日は休園。電話 0296-43-6661。 つくば市、レイクサイドつくば、7月16日から8月30日。電話 0298765050。 鉾田市、憩いの村日沼、7月16日から8月28日。7月19日、20日は休園。電話 0291-37-1171。 大子町、フォレスパ大子、夏季、7月1日から8月31日。電話 0295-72-6100。 データ茨城、平成23年5月1日現在、総人口295万6726人、世帯数109万2492世帯。トピックス、県立医療大学附属病院看護の日イベント、5月9日から13日、阿見町。ずっと忘れられない看護があるをテーマに、看護の日イベントが開催されました。看護師が患者や家族にハンドマッサージや血圧測定などを行ったほか、今年は東日本大震災を受けて、断水や停電、物品不足を想定した在宅医療の具体的な備えなどを展示し、日頃からの心がけが大切と呼びかけました。春季都市緑化祭、5月15日、21日、22日、ひたちなか市ほか、4月から6月の都市緑化推進運動の一環として、国営ひたち海浜公園、鹿島灘海浜公園、笠間芸術の森公園で、春季都市緑化祭が開催されました。会場では、緑化普及啓発のための様々なイベントや、球根、風船などの配布が行われ、新緑の中、多くの来場者で賑わいました。神戸祭りで茨城を PR。 5月15日、兵庫県。茨城空港就航先の神戸市で開催された神戸祭りメインフェスティバルで、本県の PR と県産品の販売を行いました。また、頑張ろう茨城と書かれた横断幕に、会場を訪れた多くの皆様から震災復興に向けた応援メッセージをいただきました。 この応援メッセージは現在茨城空港で掲示しています。茨城至高の一品ボリューム1、日本最古のビールの味を復元、日立のネストビールニッポニア。創業188年の木内酒造は、酒米、水、設備、そして若き杜氏とオール茨城産にこだわった酒造りが魅力です。清酒、梅酒、焼酎などを手掛ける中、評判のネストビールからまたニューフェイスが登場です。日本最古のビール麦金子ゴールデンと、日本オリジナル品種のホップソラチエースを原料に、明治時代に作られたビールの味を復元したのがニッポニアです。麦の深い味わい、柑橘系の華やかな香りをこれからの季節とともに楽しめる至高の一品です。また今回の大震災では、貯蔵酒の流出や出荷目前の商品が破損の被害に遭うものの、社員の団結により1週間で復旧しました。各地から届くお客様からの応援メッセージが力を与えてくれると話す木内酒造の皆さんの笑顔は、すでに茨城復興の大きな力となっています。茨城女性特派員石崎いすず。販売店、木内酒造合資会社、中市鴻巣1257、電話 029-298-0105、 ホームページ http://www.kodawari.cc/。 日立のネストビールニッポニア、1本 550ml、 788円。7月の広報校長案内。7月のテレビ放送、ライブ茨城、取れたてワイド茨城内で放送、 NHK 県域デジタル、毎週木曜日午前11時30分から11時54分のうち6分間、県や市町村からのお知らせや生活イベントなどの情報を県庁や合同庁舎から中継で紹介します。磯山さやかの瞬間茨城、ちいさんぽ内で放送、テレビ朝日毎週金曜日午前10時50分ごろ2分30秒間、毎朝午前5時50分から6時の間、ダイジェスト版 CM。 茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。7月1日、茨城の自然体験、常陸大宮市。7月8日、茨城の自然体験、大子町。7月15日、霞ヶ浦、行方市。仮称、茨城パブリシティセンター、東京銀座。7月22日、仮称、茨城パブリシティセンター、東京銀座。7月29日、茨城空港、小美玉市。ホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/。 県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e-mail email@pref.ibaraki.lg.jp。県政についての苦情、意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 029-301-2169、または次の地方県民相談センターへ、常陸太田合同庁舎内、電話 029480-3322、鉾田合同庁舎内、電話 029133-6123、 土浦合同庁舎内、電話 029822-7026、 筑西合同庁舎内、電話 029624-9074。 法律相談、電話要予約も県民相談センターで受け付けています。以上で声の広報ひばり2011年7月号を終わります。